不思議ラジオ金沢の石山です。
石上です。
一回飲んでください。それを
ちょっと
今咳が、ね、でかかったところで俺が始めちゃったもんだから、
3回目の収録なんでちょっと声張ろうかなっていう感じ。
オッケーオッケー、一回飲んでそれいやなかなかもう急ぎ足で今収録してるんですけど、
はい、取りだめですよ。
取りだめですよ、ね、はい、我々も時間がね、いろいろ家庭もありますから。
だって腰も痛いし、今
座ってるだけでそんなに腰痛いんですか。
もうダメなんですよ僕。
難儀な人だね。
はい、どうぞ。
はい、今日はじゃあちょっと映画の話しますか。
俺もうね、うん、先週で大体見た映画の話しちゃったんで、
うん、
石原さんのやつ聞きたいですね。
まずね、
うん、
絶対西上さんに見てほしくて、
うん、
で見たら絶対話したい作品が今年あったんですよ。
何ですか。
それはね、1917なんです。
先週もちょっと話した。そんなに良かった。アカデミー賞を逃してますね。
そうだね。
残念ですね。
まあ、映画自体が良かった良くなかったっていうのももちろんあるんですけど、
うん
うん、基本的に私すごい好きな映画だったし、
うんうん、
すごい面白かったんだけど、多分その映画自体が良かったかどうかっていうのは人によると思う、
うんうんうん、
そんなにね乗れなかったって人も当然いると思うんですよ。ただ石上さんに何を何で見てほしいかっていうと、うん、
トメン
が出てるっていうのももちろんあります、
はい、
ね、
うん、
撮影に関わる人にとってはすごい楽しいさが、
ね、
そう、映画そのものと別にあるのよ。これどうやって撮影してるんだろうっていうことがまず一つあると思う。で、あれって、そうか、一応説明すると、うん、まあ、ワンカット風の映画が、うん、まあ、2時間続くのね。で、しかも戦争映画なのよ。で、で、当然ワンカットじゃないんだけど、普通の映画に比べたらすごいカット長い。
うん、
で、CG も使って足したりとかしてるんだけど、にしても長い。で、例えばね、6分ぐらいあると思うんだ、ワンショットに。
でもそれをワンショット風にず
もちろんつないでるよ、
つないで
る
んだよ、
ね、繋いでるよ、う
ん、
あ、一回切れます、一回ちゃんとカット切れます。
あ、
で、まあ、それはいいんだけど、
うん、
要はさ、長細いセット作って、うん、そこをトメンが移動していくのを、
トメン主役なの。
トメン主役ですよ。
マジっすか。
お願いしますよ。
成長したな。
いや、この映画、
はい、
第一次大戦中に、うん、ある指令を受けて、
うんうん、
2人の兵士が、
うん、
伝令を伝えに行かなきゃいけないっていう映画なのね。で、うん、その2人のうちの1人がトメンだから、
はいはい、
もうずっとトメン、
うわ、
取られっぱなしですよ。
やばいっすね。
やばいっす。で、この映画基本的にその2人にずっとカメラがくっついて、うん、で、その指令をちゃんと伝えられるかどうかっていうのを見守る映画になってるんですよ。で、俺が言いたいのは、まあ、映画の良し悪しっていうのは当然、うん、この映画を石上さんも見た後2人で話したいなと思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
そこじゃなくて、
うん、
その撮影行為の話なのね、
うん、
で、長細いセットって俺らそんなに作ったことないでしょ。
まあそうだ。
要はさ、1人の人、あ、まあ2人なんだけど、人が、6分間歩き続けなきゃいけないセットってことはさ、
うん、
だいたい1キロはないか、でも500メートルぐらいはある長細いセットなわけ、
うん、
それ作るだけでもすごいじゃん。で、それを細部にわたってちゃんと作られてるし、歩いてる間さ、
うん、
そのエキストラの人もいっぱい出てくるわけよ、兵士なんだけど、うんうん、で、当然みんな衣装着てるでしょ。衣装の着数もすごいわけよ。で、ちゃんと細部にわたってそれぞれの衣装も作られてるし、
うんうんうん、
みんな同じベルトじゃないんですよ。で、汚れ方も違うし、ブーツもみんな違うし、うん、で、小道具ももちろん、銃剣刺してる人もいれば、
うんうんうん、
短銃持ってる人もいれば、で、勲章がついてる人もいる。で、帽子もみんなそれぞれさ違ったりとかするでしょ。でさ、で、基本的に最初塹壕の中を2人が歩いてくるとこを、まあ、バックショットになりつつなったり、
うんうん、
ドリルで引っ張ったりとか、
うんうん、
引っ張りのショットもあって、
うんうん、
もちろん飽きさせない絵作りは当然いろいろ工夫してるんだけど、そこも素晴らしいんだけど、
うん、
そのどうしてもね、画面の中に2人の男が画面に向かって歩いてくる。で、それをずっと撮り続けなきゃいけないじゃん。で、会話してるんだけど、そうするとさ、画面的にあんまり変わらないわけよ、
うんうん、
普通はさ、カット切っていろんな見せ方でやっていくんだけど、カット切れないから基本的にあんまり変わらない絵で見ていかないといけないし、
うんうんうん、
で、見てる人の視線ってずっと一つのとこ見てらんないわけよ、
うん、まあね、
あんまり絵が変わらないのに、
うんうん、
だから何見るかっていうと、うん、背景乱すんだよね、人って。
はあはあ、
もちろんセリフも多いながらなんだけど、
うんうんうん、
だからさ、結構普通の映画見るよりもそのセットをじっと見る時間が長い。これ実際に映画見てみると分かると思うけど、結構背景見ちゃうなって。
それはさ、もう一本あるじゃないですか、ワンカット風のバードマン。
バードマン、あれだとそんなことはそんななかったかな。
そんなに感じなかったけど、
うん、
やっぱ動きが激しいからかな
っていうのってやっぱ戦場だからなのかな。その現実のマンハッタンじゃなくて、
うんうん、
1917年の、うん、まあ、塹壕、まあ、塹壕から出てそのドイツ軍の塹壕 と、
うん、
連合軍側の塹壕との間にノーマンズランドっていう、まあ、無人地帯があったりとか、うんうん、そこをまあ北前進で行って、で敵の陣地入って、野原を歩いて、
うん、
ダーッとずっと行くわけよ。
うん、
でそれをカメラずっと追っかけてるわけ。
うん、
だから長いスパンで言うと絵の変わりは結構あるよ。でさ、途中で、まあ、川も出てきて、で夜にもなります。でもう夜のところもすごいんだけど、まあ、これは石上さんも見てから話したいんだけど、
まあまあまあ、
とにかくその、背景を見る時間がすごく長いんで、
う
ん、背景も手抜かずに作ってて、もうこれがすごいんです。
あ、そうな
の。で塹壕もさ、その連合軍側とドイツ軍側じゃさ、作りも違うし、
うんうん、
結構汚れ具合も違うわけですよ、うんうん、それは史実的にそうなんだけど、うん、その違いもちゃんとこう 見たいし、でどんなことがさ、その看板に書いてあるのかとか、それもじっくり読んじゃうし、もうとにかく楽しいんですよ。
そんなに
そんなに期待させると石上さん意外と乗れなかったなとかっていうパターン
あるよ。ありますよ、だいぶ。
分かったよ、じゃあもう忘れてくれよ今のは。
これ、あ、3面ですよね。
そうだね、スカイフォール、
うんうん、スペクターだね。
スペクターか。あ、どういう放送
か、同じか、
多分一緒
一緒か。
で我々的にはアメリカンビューティーもそうですから、
ね、ああそうです
。結構サム・メンデスいい監督ですよ、いい、ね、我々にとっては相性のいいというか。
レボリショナリーロードは見てないな。
あのディカプリオと あの女優さんの離婚の話です。
あ、そうだっけ。
すごい映画ですよ。
面白いの。
面白いよ。
あ、そうなんだ。
ただまあ結構辛い話なんで。
あ、そうですか。
まあ離婚の話で言うとさ、1917もうこんなもんにしておきます。あんまり言うとさ、
あれだね、ロジャー・ディーキンスなんですね。
すげえよ、やっぱり撮影すげえ。
もう一人が違いですけど、ロジャー・ディーキンス。
すごいよね。
すごいよね。
何歳なんだろうね。
いやー、結構
な。80歳とかだよね。だってコーエン兄弟のデビューからずっとでしょ。
あ、そうか。
うん、
すごい。
すごいですよ。まあ、大御所、まあ、日本で言うと木村大作みたいな感じなのかな。
まあまあまあ
言っちゃえば、だって山も登りますよ。
言っとくけどね、うん、木村大作の絵すごいよ。
だから剣だけ見た。
見た見た見た見た。
すごいよね。
すごい、
うん、
あの趣味で撮ってるさ、あのフィルムの絵があって、うん、すごいよ。
へえ、うん、そんなんどっかで見たの。
ドキュメンタリーかな。
ああ、
うん、
そうなんだ、
うん。いや、なんか癖ある、めっちゃくちゃ癖あるって、好きな人は好き、嫌いな人は大嫌いな撮影監督であり監督ですけど、
まあおそらくそうでしょう。それは多分あのスタッフからね、好かれる嫌われるなんてね、どうだっていいんです
よ。
しかもね、大体ね、好かれてる人はね、面白くないと
思う、まあ、
映画が、
まあね、
やっぱね、大体面白いもの作る人って大体クソ野郎ですよ。まあでもできるもんが面白ければいいじゃないですか。
まあまあまあ、
見てる人にはそんなこと関係ないん
だから。まあそうだそうだ、うん、はい。でなんだっけ、
1917もうそんなもんにしておきます。
うんうん
うん、これ見た後また話したい、
うん、
まあ
見ますよ。だから
そうだ、
まだ配信されてないからさ。
そうだね、
うん、
まあ、パラサイトとかどっちに話持っていこうかなとか今思ってるけど、
あ、パラサイト
今年の映画の話ちょっといっか、またこれから話すしな。パラサイトの話ちょっとする、
うん、する。
ジミーさんとちょっとしてたじゃん、
うん、
で、まあ、あんまりっていう、面白かったけどここまで言われるとみたいな。
そうあんまり
周りがあんまり言わない方がいいん
だろう。ジミーさんと話した時って、うん、もう結構夜深夜で、
うん、
酔っ払ってて、
うん、テンション的にもね、
あとなんかこういろいろ、ね、はしょってる部分がすごいあったから、はいはい、かといって今すごい語れるかって言ったらそうでもないんだけど、うん、
俺はね非常に良かったのよ、うん、パラサイト。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
まあでも、
うんうんうん、
パラサイトって基本的に今年の映画にしたくない気持ちがあって、
うん、なんで
公開は去年だし、日本も正月の1月10日とかそんなもんでしょ。だからもうほぼ去年。
いやその意味が分からない。
去年と今年何が違うかっていうと、
うんうん、
2010年代と20年代の差も出てくるじゃん。
で、
去年ってアスとかさ、
うん、
あのイギリスのケン・ローチ監督とかの、うんうん、なんだっけちょっと忘れちゃったけどとか、うんうん、でああいう貧困との格差の話とかってすごい去年たくさん映画が作られてて、その仲間内に入れたくなるじゃん、やっぱパラサイトって。でも公開の都合でたまたま今年になっちゃったけど、日本は
なんかそうね、
まあ、ジョーカーもあったしね。
あ、ジョーカーね、うん、
非常に近い話だったりとかする。
そうだね。
でありつつ映画としても 記号の使い方とか、
うん、
そのノンジャンルな感じとか、
うん、
なんかあの映画をねホラーだとか SF だとかってジャンルに分けて見るのって結構みんな好きだけど、そもそもジャンルなんかなくたっていいわけなんだよね。で、まあ、いろんなジャンルをまたいでああいう風にコメディでもありつつサスペンスでもありつつホラーでもありつつ、
まあ現実がそうだしね。
そうなんだよね、
うん、
現実にジャンルなんかないですからね、
うんうん、
だから映画作るときにさ今回ホラー作りましょうとかっていう始め方しないと思うんだよね。作りたいものがあって、
うんうんうん、
でもジャンルがあると人って見やすいからあのつけるだけであって、見てるときにさこれさこれホラーなのとかって気にする人結構いると思うんだけど、別になくたっていいわけなんだよね、
うんうん、
で俺それすごい思って、で普通にとにかく話面白いで撮り方も面白いし絵も面白いし、なんかすげえいい映画だなと思って、
あの普通に面白かったです。
皮肉もすごい込められてるしで役者さんも良かったしね、
うん、そのなんかさの何のジャンルなのかっていう風なことで言えば、うん、特に全然気にならなかった俺も。
まあね、
うん、だから普通に面白いなっていう、
うん、まあそれは人それぞれの見方もあるんで何とも言えませんけど、
なんかどういう映画を見てるのかずっと探りながら見てて、
やっぱそうなるよね、
うん、
だから
これは何の話なんだって。
そうだね、
うん、こう探りながら見てて、それでなんかこう何だったんだろうって考えて、うん、ずっと見てしまったってい
う、いろんなさメタファーがあるじゃない、うん、これは何かの比喩なんだなとかっていうのを見ながら思うのって、うん、健全な見方だと思うんだけど、うん、なんかそういう見方してもいいし、まあ、しなくてもいいみたいな、うんうん、
ただ単純にさ何が起こるかわからない、ね、映画的な面白さすごいあるじゃないですか、ね、
でもそれが面白さでしょ多分。
そうそうそうだと思うんだけど、単純に、まあ、これジミーさんとか言ったけど、ただもう面白い映画とか好きな映画って何回も見たいタイプのやつと、うん、そうでもない1回見てもう十分面白かったっていうタイプとがあると思うんだけど、うん、これは何回も、まあ、俺はなんか何回も見るタイプの映画の方が好きって思う傾向があって、うんうん、
まあね、
だ単純に自分が気持ちよくなりたいとかそういうことだと思うんだけど、はいはい、だからちょっとパラサイトはちょっとそういうの意味では違ったかなっていう。
俺いやすごいね見たとねこれ元気出るなと思って、
全然分からない、なんか説明して
、要はさ、
うん、
まあ階級ってのし上がれないか、うん、のし上がれるかっていう話だったりもするじゃん、うんうん、で大体の人ってまあ底辺的な生き方をしてる人が多い、うんうん、あんな富豪の人たちって一握りなわけじゃない、うん、なんだけどこう起点で結構なんかこうのし上がれる、まあ、のし上がれない
のし上がりの話なの、
まあなんていうか
じゃないじゃん、だって
まあね、
うん、だからそういう人たち底辺の人たちが、まあ、まあ確かにのし上がりの話っちゃそうなんだけど、
うん、
でも結局あの脳内でのし上がってるだけでさ、
そうだね、
うん、
なんかさあの途中でさ、まあ、ネタバレでもないと思うんだけど、うんうん、酒盛りするシーンがあるでしょ、
あるね、
なんかあそこの気持ちよさっていうかポジティブさっていうか、うん、なんて言うんだろうな、
難しいよねあのねちょっと表現
する、うん、そこをねすごいね、
うん、
結構自分見てて世界観的にも結構気持ちいいものを感じてて、
あ
れブルーレイ買って何度でも見たいなって俺は思っちゃってたんだよね。まあ、そういう意味で言うと1917も何回も見たい、すごい元気が出る、なんだろうないい映画だからかも元気が出るってなんかね、
なんかその
ブルーラビットとかはね何回も見たいなって思わない。
まあね、でまあでも、うん、なんか難しいな、なんか
だからそういうね観点で言うと、うん、フォード&フェラーリとかもさ、あバーサスかもう特にストーリーないんだけどレースが楽しい映画だから、
うんうん、
言ってみれば何回も見たい映画だと、いうこともできるけど、俺は別にもうそんなにもう見たくない。
でもあれはそれなんつう突発的な、まあ
元気が出るって言えば元気出るじゃん、レースしてるシーンがいっぱい。
でだから表現として面白いから何回も見たいと思うってことなんじゃないの。
そうだ、ね、
単純に、
うん
うん、
なんかいい映画ってさそのストーリーのさ前後のつながりなくてもいいシーンだけ抜粋してみても結構面白かったりするじゃん、うん、
だからスターウォーズと同じ見方ってことですよ。
うん、そうかなそうかもね。
いやでも映画ってそういうことじゃからさ、別に人がどう見ようと。
そうだね、
ただ
好きなシーンが多かった、
うん、そういうじゃあ映画としてのパワーなんじゃないの、
うん、
石原さんが見たいと思うのは。
そうかもね、
うん、
絵のパワーだったりそのセリフのパワーだったりとか、うん、かな。
そうじゃない、
うん、
新しさというか。
そうだね、新しさも
1917もそうでしょ。
そうだね、
うん、
けど
そういうのがなんか
その超画期的かっていうとそうでもないんだけど、
その時の気分にもよるよ、
ね、もちろんあると、
ね、
うん、とにかくね好きだった。
そういうものをさ欲してる時もあるし。
そうだね。じゃあ 次にいいですか。
終わり。
あるなんとか。
いやもう結局この間もジミーさんと話したからな、はい、俺も。いやセットはすごかったなと思って、
うん、
やっぱあれは。
あれすごかった、
ね。うん、
あと大事な作品一応話してた方がいいんじゃないかな。
何？
いやドン・キホーテがあった
し。あ、ちょっと待ってごめんまだ見れてないです。
分かってるけど、そうだね、 何もかも言わない方がいいかもね。
だって絶対面白いもん。
うん、いやそうね。
いやそれこそ、うん、パラサイト、俺にとってのパラサイト。
あ、そっか。
あのテリー・ギリアムは、
うん、まあ見てから話せば
いい。そうだね。
なんかやっぱドン・キホーテのことを今年忘れないで。
いや絶対忘れない。もう配信されてるし。
あ、されてるっけ。
もうあのなんか奥さんと、あ、うん、あの次はドン・キホーテ見ようね。
うん、そうなんだ。じゃあ見てから。
奥さんがジョジョラビット見たい、ジョジョラビット見たいって言うからジョジョラビット
見たいいかな。
はい、
うん、なんだろう、ミッドサマーとかもあるけど。
あー、ミッドサマー俺ね、監督誰だっけ。
アリアスター。
アリアスター、あのすいません、ヘレディタリーも。ヘレディタリー
見てないか。
ヘレディタリー、ヘレディタリー継承、うん、
継承
もう見れてないんですよ。
石神さんどうだろうな。
なんかなんかこう、
とにかくね、
でも違う、深いでしょきっと。
深さ、
うん、
深さ、
はい、
深さはまああるけど、
これアスじゃなくてなんだっけ、
もう少し情報ちょうだい。
黒人の同じ監督の、
あ、ゲットアウト。
ゲットアウトも俺ね
見てない。
見た。
あ、見た。
見てあんまり好きじゃなかった。
非常にブラックコメディなんで、
うん、
2人とも。
ブラックコメディはいいんだけど、落としことどころが非現実的すぎてなんかつまんなかった。
アスも見たんだっけ。
アスは見てないんだよ。
そっか、
うん、
話しにくいな。
いや、アスも話題になってるよね。
うん、多分ヘレディタリーもそんな好きじゃない気がする。でも石神さんの好きか好きじゃないかっていうのも意外と俺も把握してるわけじゃないから、
まあそうだ
ね、いきなりすげえ良かったんだけどねとかっていう可能性も全然ある。
その時の気分もあるし、
ね、まあそうだね、ただあ、全員におすすめはもちろんできない映画であるのは確か、
まあ、
ただその持ってるパワーで言うと、う
ん、いやなんかすごい、
まあなかなかのも
う、いや見たい見たい、すごく見たいんですけど、その優先順位的になんかいつ見たらいい
か、うん、まあミッドサマーもね、いろんなことを考えるっていうか、うん、でいろんな映画のことを考えたりとかもしつつ、まあいい映画なんだけど、
うん、
ヘリテタリーの方がよりソリッドで良かったかなという気はする。ちょっとボケてるかなという気はするけど、まあまあ見てからね。見ないか。
いや見たいよ、まあ、でもいつ俺はいつ見てるんだ。
そうだね、よし先進もう。
はい、うん、はい、あとなんか他な、俺もう全然見てないからさ。
そうだね、
うん、
あ、今年ね、その、うん、まあ、この COVID-19 中にね、
はいはい、
いろいろ見た映画が、
あ、はい、
まずね、俺、これ一つだけ言っときたいのが、
はい、
ようやく俺も大林信彦映画、
あ、その話
デビューで、あ、しない方がいい？
いや、してもいいんだけど、
うん、まあ、今年、大林監督、
見たい、また見直したい
な、いや、むしろ大林先生が、
もう忘れちゃってるよ。
お亡くなりになられてしまったんで、うん、ね、で、俺結構弱者だったんで、
うんうん、
これを機に見ねばならんと思って、見始めたんですよ。で、まず最初見たのが廃止。
廃止ってなんだっ
け？あの小林さとみのさ、
一番最初、初期の頃のやつ。
いや初期でもない。
俺ある時期からもう一切見てない。
そうなんだ、
うん、
九州のさ、水の都って呼ばれてる町があって、なんていう町だったかちょっと今忘れた。あ、堀割の町なんだっけ、柳下じゃなくて、あ、これ見てる人はみんな気づいて分かってるんだろうけど、うん、あのジブリもそこの話作ってるんだけど、まあいいか。
いや、いいよ。どうする？
で、廃止見て、
うん、
で、狙われた学園見て、
あ、はいはいはい、
あとほら、時かけ見て、
うんうんうん、
で、
見たね、
うん、で、長岡の、あの花火のやつ、この空の花。
あ、それ見てない。
うん、
あ、最近のやつ。割と最近のやつ。
ね、そう。で、あと、寂しんぼも見たんだ。
あー、寂しんぼいいでしょ。
いい。でさ、転校生って、
え、明日とか見てないの？
明日見てないの。でたくさんある中でどれだけ見れるかっていうのは勝負だったんだけど、もうそろそろ他の見てもいいかなと思って。
なるほど、
うん、で転校生ってさ、すごい見るの大変なんだよね。
あ、そうなの。
なんか見れなくなってる、いろんなところで。
あ、そうなんだ、うん、
この道三部作だからコンプリートならずなんですよ。
ちょっと待ってよ、俺もちょっと、うん、主な監督作品を、もう懐かしい
でしょ。
恐竜教室だ。
恐竜教室もね、見れないです。
あ、見れない？
あのソフトがないと思うよ。
あ、そうなんだ、うん、
だから多分権利のあれだと思う。あれ、いろいろ単価複雑でしょ、あれって。
複雑かも、うん、あ、 なんだかんだすごい多作な人だよね。そうだよね。こう見ると俺さ、だって本当見てるのって初期の頃の数作と、うん、狙われた学園、転校生、時計かけ少女、あで廃止も結構初期だよ。
あ、初期か。
うん、あと寂しんぼ、
うん、
あとね2人2
人ね、
だからここあとだから2人見てないんだよね。
見てない。
はるかノスタルジー見てない、
見てない。
あ、
いつでも見れる体制ではあるよ。
水の旅人
見てない。
意外と好きです僕。
へえ、
酷評されてますけど。
そうなんだ。
女盛りとかね、
その辺一気に飛ばして、
はい、
最近のやつを見たわけよ。
ああ、どうでした、どうでした、どうでした、どうでした。
全体的に小林監督のことを言うと、うん、狂ってるなと思って、
狂ってるもうね実験の人です。
すごいよね。
だからね、初期の頃の作品とか特にそうだけど、うん、これ、ね、普通の人やんねえだろうなっていう、こ特殊効果いっぱい使ってくるでしょ。
もうね、狙われた学園なんてね、もうやばい頭おかしくなるかと思う。多分この最初のハウスが多分そうないうやつ
だよね。あ、そうだよね。
見てないんだけど、
うん、俺もハウスも見てないんだよね、う
ん、
俺も。
ケンスさんがね、なんかいろいろ言ってたけど、
うん、なんかね、その明日とか、うん、まあ、寂しん坊もそうだけどさ、うん、なんかもう白塗りのさ、
そうそうそう、何がね一番良かったかっていうと、寂しん坊が一番、
やっぱそうだよね、うん、俺も好きですよ。
あれ、寂しん坊のあの人、何さんだっけ。
富田靖子。
富田靖子、うん、かわいいんだ。
かわいかったっけ。
そうなんだよ
あの俺白塗りの富田靖子しかもう覚えてない。
だから白塗りの時がかわいい。
白塗りがかわいいのそうだったっけ。
そうか、
ちょっとでも話も忘れてるけどね、俺寂しん坊でも面白かったっていうのは痛烈に覚えてる。
ネタバレになるからあんま言いたくないけど、突然寂しん坊が現れるわけよ、うん、おみとしのりのところに、うん、おみとしのりがさ、
ああ、いいよ、ね、
小林監督のやつ大体出てるじゃん、
うん、初期の、
ね、あのいいんだよね、いいおみとしのりが
いいんだよ
味がね。
明日とか見て欲しいな。
明日ね、
うん、
いつでもね、あの手元にはあるんですよ。
あ、でね、割と普通に好きなのは、うん、青春電撃でけでけ。
あ、それはね昔見たよ。
あ、見た。
唯一 の, あの見てた。
割とこれすごい普通に、
普通にいいよ、ね、
うん、青春映画として
好き。いろんな人出てるしね、
うん、俺多分、ね、一番最初入ったのはこれかもしれない。
そっか、
うん、大林、ね、中学生ぐらいの時に見て、それであの追っかけ、
うん、
あ、日本映画でこんな面白いことする人いるんだと思って。
面白いよね。
あの、いろいろ見始めた人でしたね。
あの、さっき言ってた廃止はね、廃止っていう映画があるんだけど、
うんうんうん、
あの福岡県の柳川市っていうところで撮ってて、
うん、
で俺さ、柳川市ってすごい掘り割りがね、
うん、
こう水、要は街の中を綺麗な川がすごい流れてて、
うん、
その川を船で移動するような街なわけよ、まあ、うん、ベニスみたいな、
うんうん、
で俺子供の頃そういう映画を見た記憶があって、
うん、
ラストシーンだけすごいはっきり覚えてて、でこの映画何だったのかっていうのをずっと思い出せずに大人になってて、時々あの映画って一体何だったんだろうっていうのを思ってた映画なのよ。で今回この大林作品を見ようと思って、
うん、
配信を見始めたら、
うん、
これだってなったの。
へー、
子供の頃みたいなこれだった
のそうなの。
テレビで見てラスト途中から見て面白そうだなと思って見始めて、
そういう映画なかなか
巡り合えない、
巡り合えないよね。
でずっとなんか金田一の映画だと思い込んでて、で金田一 の,、
うん、
あのシリーズで、
うん、
あれも膨大にいっぱいあるからさ、調べきれなかったんだけど、どれかでその水の町を舞台にしたやつねえかと思って調べたけど出てこない。何だったんだろうと思ってたら廃止だった。
なるほど、
うん、すっきりしました。
で面白いんですか廃止は。
廃止面白いですよ。
面白い、
うん、いい。あの寂しん坊の 次に好きかもしれない。
廃止は見てないな。そうですか。
なんかね、これに撮影のエピソードとかも面白くて、
うん、
なんかこの大林組がさ、何だったかな、転校生の後かな、狙われた学園じゃなくて、
うん、
時かけの後かな、なんかのとにかく撮影の後の、
うん、
で急に休みがみんな2週間ぐらいできたんだって、
うんうん、
でその休みにみんなで柳川市に行って撮ったんだって。休みじゃねえじゃんっていうそのだからもうスタ
ッフも映画を仕事と
そうそうそう思ってない
思ってない昔ながらな感じ。
休みができた、映画1本撮ろうみたいな頭おかしいだろこいつらみたいなだから相当ハードで、なんか途中で、まあ、ある登場人物が、
うん、
亡くなるシーンが出てくるのよ。で死体役で出なきゃいけないじゃん、
うん、
でその二人も疲れ果てて、
うん、
死体役だからもう寝てたんだってずっと、うん、っていうぐらい、
あ、
もうみんなハードスケジュールでやった
。配信ね、
配信、うん、興味ある人見てみて。見れるねえかな大丈夫かな。
だからこれやっぱあれだよね、いっぱいあるけどさ、うん、尾道三部作と新尾道三部作をとりあえず見ればいいんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
あの見てない人がいたら。
でさ俺思ったんだけど、
うん、
初期作品みんな狂ってて、 どれ見ても、うん、狂ってんなこの人と思って、うん、でこれがはいじゃあ現代作品だったらどうですかと思ってこの空の花見たわけ、長岡花火物語、うんうん、狂ってました
狂って
しまう今も全然狂ってます。
なんかその感じを久しぶりになんかさもういいって言うじゃないですか、しかも、うん、花形見とかも、
うんうん、
あのまこちんさんとか、
ねうん、言ってたよね、
その年の 1位だったかな、じゃなかったっけ、
うん、
1年、あそうか、なんか懐かしいなと思って、
もうねとにかくもうねもう奇想天外で斬新、見たことね結果これ映画なのみたいな
そんな感じ
だ、この空の花すごいんだよ、
いややっちゃうんですよ大林さんが、すごいよね、
すごい、
その
もうね気が狂うかと思った本当に
ファンタジー映画ですから、はい、日本の、
そうだね、じゃあちょっと大林監督のやつはそんな感じで、
はい、
でさこのコロナの影響で仕事がない、うんうん4月5月の間にね、
うん、
とにかく古いのをいっぱい見ようと思って、うんまあ、1日最低1本はね見てたんですよ、
うんうんうん、
で特に面白かったもの、うん、で過去の有名作で、うん、今更見てないと言えない映画っていっぱいあるじゃないですか、うんうん、石上さん特にいっぱいあると思いますけど、私は結構そういうのを少しずつでも見ていこうと思ってて、うんで用心棒ね、
はいはい、
黒沢の、はい、これ今日見たのかな、
朝
昨日の夜見始めたんだけど、とにかく俺、ね、もうこれ眠いなと思ったらもう途中でやめてすぐ寝れるタイプ、
4時も見てないです
でしょ、
うん、
で朝続きを見てもう非常に面白かったですね、
あ
これもう10点ですね、
へ
え、はい、かっこいいし、
うん、
あこっから来てんだってのもあるし、
へ
時代劇って、
うん、
アメリカの西部劇と密接な関係があって、
うんうんうん
まあ、お互いオマージュし合ったりとか、うんうん、影響を受け合ったりとかして、
黒沢もね影響を受けてる
し、
ジョン・ウェインの影響
与えてるし
ね
でそれがまたマカロニウエスタンになってったりとかするから、うんうん、すごいそういう意味でも、一つ一つの作品はやっぱり面白く見れるんですよ、
うんうん、
で確かにねもう昔の映画だし白黒だし見るの大変だと思う人もいるかもしれないけど、まあ乗り越えると面白いですよ、非常にいいものたくさんあって、
俺ね黒沢明コンプレックス
でしょ、わかるわ俺もだからそんな見てないです、
俺ね1本しか見てないじゃん、俺恥ずかしくて言えないんだけど
何見たの、
羅生門を劇場で見ただけか、
そうなんだ、うん、でも今回の期間中に俺羅生門も見ました、
ね、もうどんだけ話に出てくるか、
まあね
仕事中も
そうだし、うん、
でも1回も見てない、
大体あのイギリスの英国映画協会が選ぶ、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、
この世で一番素晴らしい映画ベスト100みたいなので大体10位以内に入ったよね羅生門
で、なんかさもうすごいいい環境で見たいと思うから劇場でやるときを狙ってんだけど、
はいはいは
い、いけないじゃん大抵、
そうだね
でも大林映画はすごい見てるっていうね、
そうだねまあそれだから好きか嫌いかなんだ結局は見れる見れないじゃなくて、多分好きだったらどうしても見に行くと思う、
絶対面白いでしょ、
面白い
ねえ、
でさ、
うん、
羅生門も素晴らしい、あの羅生
門だってすげえ面白かった
よ、セットね、
うん、
技術のねすごいよな、
素晴らしかった、
昔はああいうの作れるからね、
うんそうだよね、うん
まあ、今だって気合い入れば作るんだ、
作れるんだけど、
そういう意味で言うと用心棒もセットもすごいですよ、
そうなんだ、
なんかもうねリアル、
へえ、
リアルって俺ら江戸時代知らない
んですよいや見たいんですよ、
見たいね、
うん、
なんかね一個言うと三船敏郎がまずかっこいいんだけど、
うんうん、
がセット壊しまくるシーンがあるのよ、
うん、
そこ の壊しっぷりもさどれ壊すか分かんないからさ、どれでも適当によく壊れるようにセット作ってあるんだろうけど、うん、要はさどこ壊すか分かんないからさ裏側のパネルとかもさ全部作っとかなきゃいけないわけじゃん、
うん、
っていうか普通にあの家一軒建ててんだろうなみたいな、その手の抜かなさ、美術のもうすごいなと思うわ、
うん、
まあ美術にもすごい厳しかったっていうじゃん、
うん、まあねそうだよ、
うん、そういうとこも楽しいですし、で土ぼこりとかもさ総演さんがさ、ぷわっとやってんだけど、うん、そのちょっと今のとこちょっとやりすぎじゃないみたいなとことかもハラハラしながら見てる、もう多分ワンテイクしかできないからみたいな
そういう感じだ、
そういうとこも見ながら、いや
まあでも映画の醍醐味、撮影の醍醐味ですね、
ほんと醍醐味、映画見る方にとっても見る醍醐味でもあるし、ね、まあ一回一個ずつそんな話すことあれだ、あとベンダースのパリ・テキサスも見ました、
うん、見直したんですか、
俺初めての、
あ、そうなの、
それで俺、
でも俺も焦ってるな、
もう超好きな脇役俳優である、だこの間ラッキーもあったけど、うんうん、あのハリー・ディーン・スタントンと、うん、
主役でね、
そうで、それの弟役でディーン・ストックウェルが出てるんですよ、
誰
ディーン・ストックウェルが誰かっていうとあ、調べなくていい、
あいいの、
俺が説明すればそれだけで済むから、 あのブルーベルベットってデビッド・リンチのブルーベルベットあったでしょ、
あ
れに出てくるオカマのベンって役をやってた、大丈夫です、分かんなくて大丈夫です、
ブルベル、ブルベル。
見てないんですね。はい。で、俺がすごくディーン・ストックエルが好きなのは、
はい、
あの、テレビシリーズで、タイムマシンにお願いっていうテレビドラマが昔あったんですよ。これ多分1994年とかぐらいだと思うんだけど、すごいそのドラマが好きで、
うん、
で当然今見れないんですけど、一時期 Hulu でね配信してて、その時になんで見なかったんだと俺も未だに思ってるんですけど、いつでもやるだろうと、またやるだろうと思ってるともうやんないですね。だから見れる時に見なきゃダメです。はい、でそれね、の脇役で出てたんですよ、準レギュラーで。その時すごい好きで、でなんとなくその二人って俺の引き出しの中で近いところにいる二人なんですよ、
うん、
ウディ・ハレルソンとマシュー・マコノフィみたいな感じで、そういう同じ引き出しに入ってる俳優が共演してるとすごい嬉しいの。この二人共演してたんだみたいな。
まあ石山さんの中でね。
あ、そうですね、はい
はいはい、
そう、ずらさましいはいい、
あ、いやいや、いい、
はい、とにかくパリ・テキサス、あのロビー・ミュラーっていうさ、
またもうロードムービーとか最高だよね。
撮影監督がね、
うん、
ロビー・ミューラーっていうベンダース組の人なんだけど、
うん、
の美しさ、今改めて見てみ、うん、とにかく絵が美しいから。
いや、ビン・ベイダースの絵は美しいですよ。
そうですよね。
あの頃のさ、ビン・ベイダースの作品とかも超いい。
あの
さすらいとかさ。
そうだね。
うん、
で蛍光灯、いや俺、ベンダースほとんど見てない。
あ、そうですか。
で蛍光灯のさ、光をさ、
うん、
フィルター巻かずにそのまま使うからすげえ緑なんだけど、そのまま使ってんの。
あ、
でもフリッカーはないよ。どうやって撮ってるんですかね。
いや、わかんないです。
フリッカーフリーで撮ってんのか。
それもわかんないですけど。
ね。
いや、見
て。衣装もかっこいいしさ。
いや、パリテキサスちょっと見直したいな。
見てよ。で、ね、もう、夕日のシーンとかもさ、
うん、
もうほんとその一瞬しかないところを撮ってるから、何テイクも撮っていいとこ使ってるんだろうけど、何日も撮ってる可能性あるよね。
まあそれはあるよ、
ね。あ、でも結構即興で撮ってんのか、もうそんなに NG 出さないのかもしれないけど。
ちょっとベンダースどうだったかちょっと覚えてないけど、
かっこいいっすわ、とにかく。
いいよ。
うん。
いや、ロードムービー見たくなってきた
わ。話も。で、俺のなもうマイライフベスト10、
うん、
かどうかわかんないけど、とにかく揺るがしてくる映画ばっかりですな。
あ、
とにかくまあ当たり前なんで名作見てるからさ。
他は？
他はね、うん、じゃあもうざっと言っておくと、あのジョン・ブアーマンの脱出。
ああ、見てないですね。
あのライアン・レイノルズが、
うん、
あの出てきて超かっこいいんだけど、とにかくすげえ面白い映画だった。
面白いんだ、
うん。
やっぱ面白いんだ。
面白いね。いや、今見た中で面白いのを挙げてるから当然全部面白いんですけど。うん、で、サンセット通り、
あ、
有名な。
はいはい。
あれも、あれもこれか、あれもこれかみたいなのがどんどん出てきて、
へ、
あの楽しいですね。あの映画もこれのオマージュかみたいな。
あ、なるほど。
あ、もういっぱい出てくる。で、あの大女優だったグロリア・スワンソンっていう人がいて、
うんうん、
セリフ喋らなかったわけじゃん、
うんうん、
女優さんたちとか、
うんうん、
まあ、男性も
そうだけど、うんうん、
セリフとかが必要になってくると、セリフを読ませたら大根だったみたいな人たちがいっぱい出てきたわけ、
はいはい、
で廃れた人たちがいっぱいいて、バスター・キートンとか、でそういう人たちがこの映画に出てきて、なんか悲しいっていう。でもそれもありつつ楽しい、
うん、
映画、すごいサスペンスとしてもいい映画だった。で、あとね、次行っていいですか。
どうぞ。
あのジョージ・ルーカスの THX1138、うん、ようやく見ました。
あれ見れる今？
見れますよ。あ、そうそう、あのね、トークルームでね、
うん、
我々 の、 あの LINE のトークルームがありまして、あの不思議ラジオ金座座で検索すると出てくるんで、どうか皆さんあの参加してください。でそこにロンペイさんがいて、
うん、
ロンペイさんがあのおすすめしてくれた Unext っていう配信サービスあるじゃないですか。で俺、国産のサブスクリプションの配信サービスってちょっと舐めてたんですけど、
うんうん、
ラインナップすごい良くて、
あ、なんか言ってたね。あ、そうなの、本当にいいんだ。
そうで、今私が話してるやつ大体 Unext で見れます。
へえ、用心棒も？
用心棒もあります。黒沢は大体あります。
あ、そうなので
THX もあったし、でパリテキサスもありました。
へ
え、カサベテスとかも揃ってます。
あ、
はい、素晴らしいです。
素晴らしい、
素晴らしいです。で THX1138 舐めてたけど、うん、舐めて、別に舐めてないんだけど、
うん、
まあ、昔の映画だし、
うん、
SF っつってもちょっと思ってたけど、今でも全然通用しますね。
あ、そう。という
かジョージ・ルーカスの作ってきたものの中で、
う
ん、まあ、一番面白いんじゃない。
あ、そう。あ、そうなんだ。
うん、もちろんあのエンタメのそのスター・ウォーズとか、
うん
うん、インディ・ジョーンズとかと比べるのはちょっと違うかもしれないけど、
うんうんうん、
あの SF としてもちゃんとできてるし、でもお金かかってないって言われてたけど、結構かかってて、まあ、
うんうん、
後々ジョージ・ルーカスが作り出したシーンとかもいっぱいあるみたい。
あ、そうらしい。
あの人よくそういうことして、で昔のやつ抹消したりとかするじゃん。
あ、
そういうズルもしてるんだけど、
ね、
それやられるとってい
う話。いや作っていいけど昔のを見れ
るようにし
とい
てっていう、ね、
で
恥ずかしいんだよ多分彼。
いや、そりゃそうでしょ。俺のだから別に一緒
一緒っていう
感じでしょ、
うん、 まあでもありつつ、だからすごいモダンにも見れるのよ。
へー、
だからすごい良くて。
あ、そうなんだ、うん、U-NEXT 入るから
入ったら
そんなに。
でもそれ人にもよるけどさ、 NHK のアーカイブとかも見れるのよ。
え、
NHK の番組のアーカイブとかも見れる、
うん、あ、そうなんだ、うん、それはいいね。
ブラタモリとか見れる
いや、見たい、好きだよ。
大自然スペシャルとかさ、
あ、いいよ、
ね、NHK スペシャル大体見れる。
面白いよ、
面白いね、
うん、
あとね、コッポラのね、コッポラって言うときにその顔を曇らせるのやめてわかる
よ。いやいや、嫌いっていうわけじゃなくて、
わかるよ、見たいのに見れてないやつがいっぱいあるわけでしょ。
そうそうそう、
だからゴッドファーザーも、
いや、1はちゃんと見てんだけど、2は
あんた仕事で見たっつったよね。
2を仕事で見ちゃったから。
ああ、そういうこと。
1はちゃんと見てんだ。1は、うん、非常に面白かった
です。素晴らしいよね、
うん、
2もすごいいいですよ。とか地獄の黙示録とかを、うん、撮る前の初期作品がいくつかあって、そのうちの一つで、うん、雨の中の女っていう映画があるんですよ。これもロードムービーなんですけど、
うんうん、
あのコッポラが切り開いた道っていうのがあって、うん、それがロケ撮影なんですよ。今までハリウッドってほとんどスタジオで撮ってたんだけど、
うんうん、
まあ楽だし。
あれはあれは、
まあ、もちろんあるよ、いくつかは。
あれはそんな話、そういうことじゃなかったっけ。
どれ、イージーライダー。
あ、違う、カーチェイスの有名な。
あ、激突。
違う
何カットかな。
ほらほらほらほら、
思い出したい。
ツー、ワン、ツー撮ったやつ
激突もそうだわそれ思い出したいの。
ジン・ハックマン。
ん
ジン・ハックマン。
ジン・ハックマンっていろいろあるぜ。
ロケ撮影デトロイト。あの許可なし、キーワード
クイズじゃん
まあいいやいや、
いいでしょ、
まあいいや、うん、まあいいや、はい、
マッドマックス。
違う
で思い出したいん
だ。街中で、
ああ、わかった、フレンチコネクション。
あ、フレンチコネクション
街中でって言ってくれれば。
ああ、でもでもちょっと長かったね、これね、はい、
ジン・ハックマンだね、確かに、
うん、ジン・ハックマン。
しかもロケだしね。あ、それもだからそうだよ。
そうだよね。
あれまあどっちかっていうとハリウッドシステムから抜けてニューヨークで撮ってるっていうのが、まあ、一応あれだ。
それを今思う、
うん、思ったわけ、
思ったわけ、
まあ、でも確かにそうです、うん、でも時期的には大体同じぐらい。
ああ、そうなんだ。
で、雨の中の女で、要はさ、要はさっきも話してたけど、プロデューサーとかからやいや言われたくないから、ま
あ、巨大ハリウッドが出来上がってた時期だからね。
だから自分の会社を作ったわけよ、コッポラは。それがやっぱ革命的だったと思うんだけど、でだったら好きなことできるじゃん。もちろんお金ないから、
うん、
あの予算のかからないロードムービーなんですよ。雨の中の女もすっげえいい映画で、よくできてるし、あの脚本がすごい良いのと、でも結構即興で撮ってるらしいんで、パリテキサスと結構似てるとは思うんだけど、
ああ、そうだ、
まあ、一応なんとなくの流れがあってみたいな、はいはい、で、ライアンついさっきまで覚えてたね、
うんうん、
役者さんがいて、これすごい俺の好きな真夜中のアウトローとか、
はいはい、真夜中のアウトロー
見れてない、いいよね、
見れてないんですよ、見たい。
あと、まあ、さっきのゴッドファーザーで言うと、あの、うん、兄貴だ、ソニー役の役者さんなんだ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、が、出てるわけ、
はいはい、
で、これがまたいいんだ。
あ、そうなの。
で、主人公は疲れたおばさんで、
うん、
シャーリー・ナイトかなっていう人がやってるんだけど、この人がね、またね、まあ、この人は別に普通なんですけどであれも出てくるんだな、あの
何、
ロバート・デュバルが、
あ、はいはい、
が、あ、悪い警官で出てくるんだよ。
若いんでしょ。
若いです。
若いんでしょ。
これがまたいいんだ。
いいよね。
内容の話はまあいいとしてですね
はい、はい、
まあ、これもロードムービーになってまして、はい、非常によくできてます。
いや、もう昔の映画を見たいよ俺だって。
そうねで、どうしようかな、
はい、
で、あと、まあ良かったので言うと、あのベルイマンにも手出しました。私も全て偏見なく見ようと思って。仮面ペルソナ、これも
よかったです。ベルイマンとか全然わかんない。
でもね、なんか難しそうって思うじゃん、
うん、
まあ、難しいっちゃ難しいんだけど、でも見ると面白いですよ、うん、
でもタルコフスキーとか見てるのね。
タルコフスキーって独特の良さがあるじゃん、
うん、
ベルイマン
ないの
タルコフスキーほど、
うん、
すげえなこの絵みたいな。
ああ
、でも俺もだからそんないっぱい見てないからね。でも面白いよ、普通に、普通にっていうと、なんでね、語弊があんな。撮り方としても当時斬新だったものとかいっぱいあるし、仮面ペルソナって多分60年代の映画なんだけど、うん、絵的にはものすごい新しいっていうか、なんかすごいモダンな映像とかいっぱい出てきて、あの元ネタこれなんだなとかっていうのがいっぱい出てくる。綺麗だしね。 で、クライアン、あのクライテリオンっていうさアメリカの会社があって、
うん、
あのクライテリオン版のやつ見るともうレタッチされてて傷とかも全部修復されてるから、うん、すごい綺麗だから、あの全然昔の映画に思えないっていうか。
え、クライテリオン、
アメリカのあのレーベル映画の、
うん、版って何、
あクライテリオンが発売してる、うんうん、ソフト、
ああ
そう、発売してる DVD、
それ何、字幕英語ってこと、
いや入ってるよ日本語が、
うーん、
多分世界中に同じフォーマットで売れるように入れたんじゃない
かな、
うん、はすごいあのレストアされててすごいいいですね。何その半笑いしてんの、
まあ、クライテリオン版とかって
言われても
普通に言われても、
いやそれしか見れなかったから自分の環境で、あ、U-NEXT にあるかも。
あ、そうなの、
うん、
すごいじゃん U-NEXT。
U-NEXT すごいですよ。
へ
え。ごめん、なかったらごめんなさいね。
ええー、大丈夫です。
あります。
ありますか。
はい、あとね、あのウッディアレンのマンハッタンを見ました。
あ
ー、また前見てますよね。
見てる、マンハッタンは見てる、
うん、なんかさ、
でもね、分かんなかったよね。
でもなんか
昔見たら、
うん、今見るとね、
うん、
いいんじゃない、すごいロマンティックな、いやすごいね、キザなセリフとかいっぱい出てきて、
うん、
多分ダメな人ってこういうのがダメなんだろうなとか思いつつ見てたんだけど。
アニーホールもウッディアレン。
そうだよ、もちろん。
アニーホールだ、俺見てるの。
はい、
マンハッタン見てないです
これもさ、絵がさ、なんかあの白黒なんだけどさ、その黒い部分と白い部分のその画面の中のその分量っていうか、その写真のセンスなんだろうね、あれね。写真って見ますかね、皆さんね。私結構写真見るの好きなんですけど、まあ、
見る人と見ない人分かれるじゃん、
ね、その今さ、うん、映像を撮る人とさ、
うん、
写真撮る人って結構分かれてると思うんだけど、
うんうん、
当時って結構普通にカメラマンってさ、スチール写真家だったりとかムービー写真 の、 あのカメラマンだったりとかってあんま分かれてなかったのかなっていう気がするんだけど、
うん、
そのワンカットワンカットの絵作りがさ、すごいアーティスティックっていうか、うん、その主役の人たちが画面の真ん中にいないで、よく見ると端っこにいるみたいな画面が結構使われてて、それってすごいなんかこう、なんて言うんだろうな、日の丸構図じゃない映像で撮られてるのがすごい写真っぽいなって思いながら見てたんだけど。
そうなんだ、
うん、それがなんかすごいこの頃のその映像の作り方ってなんかちょっと今と違うなって思いながら見てて、すごいかっこよくてよかった。逆にね、名作と言われてるのに、
うん、
俺がすごい乗れなかった映画ってのもいくつかあって、
うんうんうん、
ヒッチコックのめまいっていう超有名作があるじゃないですか、う
ん、お、めまいダメだった？
ダメじゃないんだけど、
うん、
あの主役の、
うん、
そのクソっぷりっていうか
めまいって俺見たかな、
ジェームズ・スチュアートっていうさ、
うん、ジェームス、
うん、すごいあの、ね、アメリカの
毎回出てる、ね、
両親みたいな、
うん、
あの人がいるんだけど、その人にこんなクズな役やらせるかみたいな、なんか悪役が似合わないすごい役者さんって言われてるんだけど、
うん、
似合わないっていうかほとんどやったことがない人なんだけど、
裏窓も主役で、
そうだ ね、
ね、
悪役じゃないんだけど、なんかすげえ、要は元カノの着てた服とかを今カノに着せて、違うな、顔が違うのかとか髪型が違うなとかっていう人、
変態
野郎なんですよ
似合わなさそう、そういう役、
うん、でもそれが逆に怖いっていうかね。
あ、
で映画の冒頭はすごいいい人として始まるの、
うん、
それがまた怖いんだけど、
うん、
あとシェーンね、
シェーン見たの、
シェーン見た、
すげえな、
シェーンね、とにかくね、俺ね、分かったことが一つあって、
うん、
子供が嫌いだと思って
うん、
映画に出てくる
子役が、映画に出てくる子役が嫌いなの。
いや、それはちょっとよく分からないですけど、自分でも、
うん、
あの古き良き西部劇っていうのを、
うん、
まあ再現した映画なんだよね。
そうなんだ。
そうだから監督の、ジョージ・スティーブンスだったかなが、
うん、
あの西部劇っていうのをほとんど撮ってなかった人で、
うん、
その人が、まあ、すごい真面目な人なんでしょうね。俺初めて西部劇とかすげえ調べなきゃって言って、
うん、
ちゃんと調べてリアルに撮ったら、
うん、
普通の西部劇よりすごいリアルなものができたっていう話らしいの、うん、シェーンはね。だからそれが、よかったらしいんだけど、俺らにとってはそれはもう分かんないじゃん。
まあ、
それがあの後作られたものなのかとか、
うん、
だから割と普通だなと思って見ちゃったのが多分良くなかったの、
うん、
多分当時見てたらすごいことだったと思うんだけどね。
そうなのかね
とにかく子供が嫌。
でももう子供が嫌って言ってる時点でもうちょっと俺もう嫌だもん。
あのね、子役の演技って
まあまあわかるわかる、言ってることはわかる
よ。今だと芦田愛菜先生とかさ、素晴らしい子役の人いるじゃん。でも、うん、50年代の子役って、
まあまあまあね、
多分そんな演技をさ、
まあまあそうかもしれない、
仕込まれてないから、
うん、まあ確かに
ね。だからちょっとね厳しいんですよ。
そう言ってくださいよ。
っていうのと、あともう一つ、はい、
ちょっと石山さんそろそろ、
そうだね最後、
うんうん、
ティファニーで朝食を、
はいはい、
これもう
見てないな、
はっきり言って嫌いな映画でした。
そう、まあでもオードリー・ヘップバーン、
そうそうそう、オードリー・ヘップバーンの可愛さのみの映画で、まあこれも町山さんのあの無駄話とかで話されてるんで、
うん、
深い部分をちゃんとさらうと、
なってたね、そういえばね、
いい映画なんだけど、なんか価値観とかがちょっと許せない部分が多くて、
それ何、あの風と共に去りぬ的な嫌さ、
あちょっと違う、
ちょっと違う、
あでもそうなのかな。とにかく図書館に行って、
うん、
図書館の本に落書きしたりとかするシーンを面白おかしく撮ってたりとかして、もうすげえ気に入らないです。本大事にしてるんで。
いやそれは単純になんかこう、
例えばね、そういうことを、まあ、当時の価値観だったりとかするから、うん、ちょっと嫌だなと思う部分もいっぱいあったりとかして。
なるほど、ね、うん、それは今は嫌なシリーズで話したんだよね、
最後の3本。
そうだね。
あとまあいろいろ他にも見ましたけど、
うん、
なんか一つ思ったのは、
うん、
あの、地獄の英雄っていうビリー・ワイルダーの、映画と、あとスキューブリックの突撃っていう映画があって、
うんうんうん、
この映画も見たんですけど、
突撃ってもう白黒だよね。
白黒です
ね。
で両方ともカーク・ダグラスさんが出てるんですよ。
ああそうだね、
そう、マイケル・ダグラスのお父さんなんですけど、うんうんうん、この人調べたら今年の2月に亡くなってて、
ああ90?
いや90歳までは多分いかないと思うけど、これはもうかなり高齢だと思うんだけど、なんかああいう時代に、
うん、
もうすでにおじさんの役をやってた人が今も生きてるってなんかすげえなと思って、
ね、カーク・ダグラス、あ違うか、間違えた、何でも
なんか別のものと勘違いしてきて、
う
ん、
そうですね、あのベンハーと勘違いしました。
あベンハーって誰だっけ。ベンハーも見るものリストに入れないとダメだな。
ベンハー俺見たよ、
映画館で。
いやいやいや、ビデオかなんかで、うん、なんかまあ普通に迫力のある。
さっきの雨の中の女に出てたシャーリー・ナイトっていう女優さんも今年の4月に亡くなってるんですよ。
うーん、そうなんだ。
それをさ、
すごいよね、
なんかすごいなと思って、たまたま手に取ったものに出てた女優さんが
まだ、ね、
ついこの間亡くなったんだみたい な、
ね、なんかもうとっくに亡くなってると
思
って
る、そういうものだと思ってるじゃん、ね、だからなんかすごいなと思って、うん、
まあ、まあこんな
だから関係ない昔じゃなくてちゃんとこう地続きにつながってる世界の出来事なんだなっていうのを不思議に感じた、そんなコロナ禍でした。
コロナ禍でしたね。そこに
落とし込むっていう、
はい、
まあ皆さんもね、
まあ、そうですね、
これもうだいぶ社会もあの元通りにな
りつつあって、いやもう1日ですから今日、
うん、
はい、
まあ、これからもうちょっといろんなことが変わりつつ、
うん、
多分このコロナとはずっと付き合いながら経済回していくことになるんだろうなとか思ってますけど、
しばらくね、
うん、
しょうがないよね。
いやずっとかなと思ってるよ俺。でも価値観もだいぶ変わったじゃん。
まあ、まあ、そうね、まあ、要はインフルエンザと同じですよ。
そうだね、あれも昔はなかったもん。
そう、結局あのなんていうの、
うん、
注射
予防
注射みたいなのができればさ、
あまあね、
あそんな脅威じゃなくなるでしょ。
そうだね、
うん、
まあインフルエンザに比べたら全然あの死んでないからね。あれ毎年1万人ぐらい死んでますから、
うん、そういうでもまあその
観点で見ればね、
そう
合ってた。まあ重症化する前に治せるようになればねっていうことだと思いますね。などこですかね、
まあ、そうですね、次はまあちょっといつ撮れるか分かりません
けど、そうだね、まあ頑張って映画見てもらって、
そうね、
うん、
あとあれだね、ラスアス2、
うん、感想と
やったらちょっとやりたいよね、
秋かな。スパンの長いラジオやで。
でもね、もうラスアス2はもう我慢できなくて俺やっちゃうと思う。よなよな。
いや、やったはいいけど、ラジオ撮れないでしょ。
まあ、その後どうしてるかだよね。
できたらやりましょうよ。まあ、だからこういうふうに会議室借りれば、
そうですね。
可能だとは思う
んで。こういう近くでやってもらったんですけど、
うん、
今日はね、あの吉祥寺で、ね、やってるんですけど、助かりましたよ。
あ、そうですよね。
ただもう今すぐ出たい感じです。
そうですね。だからなんで今話伸ばそうとしてるんだろう。俺がまとめようとしてるのに。その裏腹、
はい、はい、もう行こう、
はい、行こうかね、
行こう、はい、終わりましょう、
はい、じゃあまたやりましょう。
はい、やりましょう、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら、
さよなら。